あのこれね、僕ちょっとちっちゃい人間みたいなんですけど、あの、うん、マクドナルドのポテト、まあ、何人かで行くとこうポテトが 3,4 個人の分も並んで出てくるじゃないですか。そしたらどうしてもこう、はい、まあ、はぐれポテトみたいなのがあるじゃないですか。
ポテト、
あの
箱からこぼれ落ちて、
そうそうそうそう、それをこう食べられるとちょっとイラッとするないですか。
それはもう物理的にしょうがない。なるほど。
まあ、あの焼肉のその、自分が育てた肉やんけみたいなのと一緒の種類なんですけど、
あ、その今こぼれた分俺のやつちゃうんかいみたいな。
そうそうそうそうそう、そういうこ
と。ああ、分からんでもない。
なんかすごい自分の小ささを露呈したな。
いや、もうどんどん実際の言っていきましょう。
この間あの虹パパさんがポテト冷めてからも、僕冷めたポテトはねダメなんですよ。
あ、そう
だ。
ああ、
うん。だからセットで頼んだら、もうなるべくポテトを早めに片付けるっていうか、うまいうちに食べたいっていうか、
一番先に食べるいうのは僕もそれはそうですね。ただ、出てきた状態、最初に出てきた時に、本当にこう角があるもうシャキッとした状態で出てくる場合と、ちょっとあったかいんやけどふにゃっとしてる、
あります、ね、
感じのあるじゃないですか、まあ、僕はふにゃっとしたやつはふにゃっとしたやつで別に嫌いではないんですよね。ただ、冷めるとやっぱりちょっと、何ですかね、あの塩加減とかも全部あれなんでなんですかね、ちょっと消えてしまうと言いますか、
なくなりますね。
なくなりますね。あれなんでなんか分かんないですけども、
あの、それね、ハンバーガーにも言えると思うんですよ。特に、パテ系のハンバーグが入ってるやつは、冷めると一気に味がなくなりません。
肉の多分うまみというか肉汁が多分どっかに消えてはないと思うんですけど、
逆にあの冷めても美味しいのはあのフライ系なんですよね。チキンとか、揚げたあるやつは冷めても全然美味しいんですよ。よく持ち帰りはね、大体もうそのチキン系とか、エビフィレオとかあっち系にしますね。
なるほど。
でもポテトを揚げてるけどダメなんですよね。
あ、そうですね。そういえばそうですね。
あのポテト本当にドライブスルーで買って下手に家までゆっくり持って行ったらもう湿気でへにゃへにゃになりますもんね。
あ、そうですね、
まあ、僕はそれも好きですけどね。
まあ、へにゃってるのはへにゃってるのでまたちょっとなんでしょうね、うまいいうのはありますね。もっと言うと、あの角がある状態のシャキッとしたポテトで、あの端っこの方のちょっと固なってるのが、あのね、破片としてちょっと入ってるのがあるんですけど、結構好きやったりする。あればっかり欲しい時があるんですよ。
カリカリのやつですね。
カリカリのやつですよ。ちょっと小さい。
ポテチ化してるやつですね。
ああ、ですです。あの、もう、端っこの、もう、に、朽ち果てたみたいな。そういうやつのが結構、まあ、あればっかりのをちょっと食べたいと。
わかります。ありますね。
まあ、多分でもそればっかり食べたらね、あるところでもういらんわってなるんでしょうね。
なるんですよね。うわ、もう一生食べれるわ思ってるんですよ最初は。あるところ境目でもうこのもん食ってられるかに多分変わるんだと思うんですけど、
二度と見たくないわ。
なりますよね。それは分かるような気がします。
ね、アンニさんがもう ポテトで実践されてるんで、
うん、うん、僕月見バーガー一回も手出したことないんですよ。
あ、うまいっすか。
うん、
あれは意外とね、見た目以上にうまいですよ、う
ん、すごい他のハンバーガーに比べて、
うん、
お上品な感じが、ワンパク感がなんか僕にの視覚的に飛び込んでこないと言いますか、多分肉チーズの組み合わせがっていうにありまして、
うん、
でまあ月見チーズとかもあるんですけど、
うん、
やっぱチーズありきなんですかね、肉のわんぱくさをマイルドにしてもうてるんちゃうやろかとか、なんか勝手に思ってまうんですよ、ね、
あれね、意外とね、食べたらわかるんですけど、
うんうんうん、
結構ね、胡椒が効いてると思うんですよ。
あ、そうなんですか。
他のハンバーガーに比べてね、結構味が濃いめなんですよね。
あ、なるほど。あ、
うん、
それで変わりますね。僕やっぱり味がちょっとあっさり系のそっちちゃうかなってずっと思ってたんで。
あれね、一回食べてみてください。ちょうど時期なんで。
胡椒がちょっと強めな感じがするっていうことなんですよね。
うん、だから男の人特に好きなんじゃないですかね、あれ。
うんうんうんうんうん。
そういや、今年はあれですよね、満月、
うん、満月バーガーで出てますね。
出てますね。
満月チーズ月見ですよね。
うん
うん、
うん、
期間限定、ま、
そうですね。
ちょっとそれは食べてないですけど、マクドではないですけど、まあ、ちゃん中さんチーズ好きってことで、ロッテリアの、はい、何でしたっけ、10段ぐらいのチーズバーガーなかったですか。
ありますね。僕あれ5段までやったことありますね。
おお、
はい、
あれすごいチーズ溶けてる感出てましたけど、
もうね、すみません、マクド界って言いますけども、僕もう荒々しいチーズバーガー、ロッテリアのもう大好きなんですよねで10段はさすがにちょっとまだ行ったことない。5段はあれ月1で確かやってるんですよ。毎月多分ね、月末に確かやってたと思うんですけど、いや行ってまいりますね、あれ。うん、ビジュアルとにかくひどいんですけど、出てきた時のなんかねグロいんですよ、チーズのとろけれ感が。これね、お二方インスタグラムとかはされてないですか。
やってないですね。
やってないですか。いや、僕ねインスタグラムでもうたまらずアップしたのがあるんですけどもちょっとここつなぎますね今ツイッターの DM に写真をちょっと送らさせていただくんですけども、
はい、
どうですかこの、
あ、5段だったら全然かぶりつけますね、
うん、サイズ的にはあれなんですけど、
10段はやばいですね。
10段やばいですね。
うん、
これねまだいい方なんですけど、もうチーズのね、もうぐっちょり感がもう映したあかんもんみたいな感じでドロドロなってるんででもねやっぱりね、僕このチーズと肉のこのね、アメリカの人よう考えてくれましたね、この食べ物、ほんまに。
うん、
大好きなんですよね。うん、
これたまりませんね。
ですね。
あ、ロッテリアって前に絶品チーズバーガーってあったじゃないですか。
あ、今はもう多分やってないですかね。
食べたことあるんですけど、
うん、
あれの延長みたいな感じですか、これは。
あ、絶品シリーズとはまた違いますね。
あ、違うんですか。
うん、
あ、絶品はめっちゃうまいですよね。
絶品美味しいですね。
あ、確かに絶品のチーズ、うん、なかなかいいんですよ。
うん、
もうこれちょっとすみません話長くなって申し訳ないんですけども、チーズでいうとあのモスバーガーのツアー、とびきりハンバーグサンド、
とびきりハンバーグ
サンドチーズサンドいうのがあるんですよ。
ああはいはいはいはい、
これのチーズが僕はもう国内チェーンの中で言うとベストオブベストですね。
ちょっと食べてみようかな。
いやあのワンランク上なんですよなんか
今日ワンランク上結構出てきますね
多分
今公式の写真見てますけど、
はい、
思いっきりとろけてますね。
ですね、このとろける感なんですよ、あのチーズで大事なのは。
ああ、いや、ほんまそうです。うん。
あの、マクドナルドのチーズって、チェダーチーズだと思うんですよね。
うん。
多分、この飛び切りで使ってるのは、チェダーじゃなく、ゴーダチーズって書いてますけども。うん、
書いてますね、うん。
あのね、ものすごいこの味も、見た目よりすごくしっかりしてて、うん、で、ちょっとね、紙の奥に最後、チーズがね、もう溢れ出たのが、余るぐらいなんですけど、それも全部すすってまう。あ、これあのチーズ系のハンバーガーで僕チェーンの中ではこれがベストですね。個人差で好みはあるんだと思うんですけども、
うん、うん、まあモスはハンバーガーの中でちょっとやっぱり一つ上ですよね。
物語ってるみたいなところもありますね。
うん、あとまあオーダーしてから作るっていうね。
あ、ですね。
うん、ね、ただねモス美味しいんですけど、僕モスのポテトだけね、うん、
も
うなんか
今から、あ、はいはいはい。
あ、どうぞどうぞ、チャンネルさん。
あ、どうぞ。
いや、あの、
いや、あの、多分短くて言おうと思ったんですけど、
はい、
あのポテトとかね。って言い出した瞬間にあ思ってたのとちゃうわと思ったんで、あ、大丈夫ですはいはい、
うん、
いや、あのもうマクドナルドのそのポテトに育てられたもんで、もう、
あ、
うんうん、あのまあ俗に言うクランチポテトですかね。
はいはいはい、
あの、うん、あれがねこう自分の中でポテトで、まあよく居酒屋とかでもフライドポテト頼んでこうなんすかね、皮付きとか、
うんうん、
まあ、ちょっと分厚いのとか来るといやなんか違うってなるんですよね。
あ、わかります、あの、うん、ちょっと骨太系の方のフライドポテトですよね。わ、
はい、
かります。僕もどっちか言ったらマクドの細いタイプの方が好きですね。
ですね、うん、あとはあの僕モスバーガーうまいとか言っときながら、あのモスバーガー僕野菜が食えへんから抜くとスッカスカになるんですよね。
ああ、なるほど、
うん、だからあんましょっちゅうはいかないんですけど、
野菜、そんなに嫌いなんですね。
そうですね、基本食わないですね、うん、
美味しいですけどね。
ああ、もうそうよう言われるんですよ騙されたと思って食ってみてよう言われる、ほんまに騙される、ま
あ、騙されたって
あのドレッシングだけあれ、
うん、
うん、
もうあの大体ね野菜苦手やってね、最初に言ったらあかんのとか、
あ、うん、
トマトもダメ、ってほんならスイカは、いや、まあ、スイカはいけるけどなとかあれがね10分ぐらい続くんです
なるほど、
大体どこ行ってもそれ言われるんで、
スイカは売り替えやないかみ
たいな、あんまり押されると食われへんのからあんまり言わんといてっていうの、ね、
なるほど、もうそれで押されるとだんだん腹立ってくるみたいな、ね、
うん、あのそう言われたら確かにあの白いところはキュウリの味するなとか思ってくるし
食べれようになってきますモスでねこう衝撃的だったのがこうライスバーガーです。
ありましたね。僕そこ攻めたことないんですけど、
いや美味しいんですけど、
あの、はい、
ちょっとちっちゃいんですよね一回り。
あ、
食べ盛りのね、 自分にはちょっと、うん、ちょっと物足りないですね。
あの生産者としてはどうですか、お気持ち的には。あの米をああいうふうに扱うという、まあ、
全然もう消費してくれるんだったらどんな形でも。
あ、なるほど。
もうあのまあライスバーガーでも米粉パンでも全然 OK ですね。まあただね、あの飼料米って言って家畜の餌に、するんがあるんですよね最近。
はいはいはいはい。
それはちょっとねやっぱり抵抗があるかなって感じ。
おお、あ、そうなんですね。
やっぱり。やっぱり人間が食べるっていう、まあ、でまた品種とかも全然違うんですけど、
うんうんうん、
やっぱりね、うん、作ったからには食べてほしいなって全然なんか農業の会になる。
いや、もう農業の会にしていってもいいんじゃないですか。
うん、多分僕もね米関係の仕事なんでそれ話し出すと止まらへんとなると
思う。米関係のお仕事だったんですね。
はい、そうなんです。
ああ、
うん、
いつも食べさせてもらってありがとうございます。
ああ、はい、あ、はい。
そうなると兄さんのとこから買ってるみたいな感じになりますけど。
ああ、ほんまですね。
ちゃん中さんはお米は買ってるんですか。
買いますね。もう、まあ、もちろんですよ。結構ですね、うちの祖母がですね送ってきてくれるんですよ。で岡山なんですけど、岡山のお米をいつも送ってくれまして、でお米ねなんかもらうことの方が多いんで、ああそういえばちょっと買うよりはもらってばっかりかなっていう感じはしますけど。
やっぱ知り合いにいると、うん、結構新米取れたよとかね、うん、そんな感じで。
うん、
で農家が送ってくる量って多いですからね。
多いですね。
1回に30キロとか送ってきますから。
あ、毎期で精米して、うん、で炊いてってやってね。えやっぱり精米してから食べるとなんかあれ気のもんなんかもしれないですけど、
うん、まあ新鮮な方が美味しいですよ。そら精米したての方が、
うん、
うん、ただね食べ比べて分かるかって言ったら多分分からへんと思う。
あるんかもしれないですけども、
うん、
うんうんう
んうんうん、米の味ってやっぱだいぶ主観が入るんで、
お、
どこの米とかコシヒカリやとか言われるって食べると美味しく感じるんですよ。
うんうんうん
うん、だからそういう情報があるかないかで大違いなんで、
うん、なんかね米コシヒカリは、
うん、
コシヒカリ独特のなんか風味があるような気がしてるんですよ。
うん、
なんか香ばしさって言ったら違うのかもしれないですけど、コシヒカリ使ってますって書いてるのを食べるとなんかねコシヒカリのなんか風味みたいなのをなんか感じてるような気するんですよね。うん、
結構コシヒカリってこう一般の人にもう名前が知れとんで、うん、みんなコシヒカリイコール美味しいっていうイメージがあるんですよね、うん、ほんで僕なんか、まあ、徳島で作ってるんで、まあ、結構日本の中では南の方なんでね、多分ねコシヒカリの産地としては適してないんですよね。
あ、そうなんですか。
温度がちょっと高すぎる。多分コシヒカリって東北の方違いました、
福井と、あ、福井と新潟ですね、
うん、はい、
で多分ああいうところってこう米作るときに雪解け水とかそういうのを使ってみたいな感じで結構涼しい、うん、状況で作れると思うんですよ。ただ徳島に関しては、うん、もうね本当暑いんで大阪とかと変わらないんで、うん、多分ねあんまり適してはないんですけど、でもコシヒカリを作らないと売れないんで、
うん、
すごいね悩みどころなんですけどね。
なんか、うん、コシヒカリのその風味が美味しいんかって言われると もちろん僕も分かんないですね。あ、これがコシヒカリの味なんやっていうふうに認識してるだけで、うん、なんかどのお米がほんまにうまいのかって言われたら僕の中では全然 どのお米も美味しく食べれてるっていうのが正直なところですね。うん、タイ米とかになるとまた別の話ですけど、
ね、普及しすぎてね、うん、今出回ってる他の品種もだいたいコシヒカリの系統なんですよ。これはね似てるんですわ。一目惚れとか秋田小町とか、
うんうんうんうん、
あの日の光とかあんなんは全部コシ、
うん、
今出回ってるのはほとんどコシヒカリの子供やと思ってもた。でさらにコシヒカリが日本中で作られるんで、
へ、
だからもう日本人の口がもうコシヒカリの口になってるんですよ、うん、
あそうなんですね。
うん、何の話？
いや、まあ、米の話ですね。全然話変わりましたけど、
ちょっと僕最近のマクドナルドで、
うん、
これ言いたいなっていうのが一つありまして、
はいはい、
ソフトツイストをやってるじゃないですか。
あの話ですね、
はい、
あの話なんですけど、
うん、
まあ、やれ僕が見るところその店舗限定言って、まあツイン何だよダブルツイストみたいな、うん、これ2倍の長さやってますっていうタイプのとかチョコディップって言って最後にこの周りにチョコガッサーといきますよっていうのとか、
うん、
やってるんですけども、このソフトツイストタワーサイズっていうのが通常の2倍で200円でやってますよっていうのを見たのが最初見たのが関空やったんですよ、
うん、
で店舗限定でああこれはもうやっとかなあかんぞということでもう関空限定のタワーサイズ食べましたよ言ってまたインスタで喜んでやったんですけども、
うん、
梅田の茶屋町店でね、その後、店舗限定、ソフトツイストタワーサイズ200円、もうここでもやってるやんけ、みたいな。この、店舗限定っていうの、ちょっとなんとかしてほしいな、というのがあって、あれちょっと表記、ジャロ行きかなって思ってるんですよね、僕は。
ああ、そうですね。
喜び遺産で買ったのに、
うん、
紛らわしい表記じゃないですかっていう、
うん、分かります分かります、うん、
茶屋町でもあるって分かってたら喜び遺産でなかったやんっていうのがあるんですよね。
うん、
これどういうマクドナルドを弁護するとしたらどういうふうに僕は納得したらいいのか未だに答えが出てないんですよ。
マクドナルドの店舗限定ですかね、
いうことですか。
そうですね、そこがもし茶屋町店限定って書いてたら、
うん、
もうそこだけですね。茶屋町店限定のを他のところで売ってたら、
うんうん、
ねえおよいってなりますけど、
でも店舗限定って言ったらそのビッグマックも店舗限定になりますよね。
ああもうそれはあれちゃいますか、閉店セールみたいなもんちゃいます。
だから店舗限定って別に1店舗限定とは言ってないってやつじゃないですか。
あそういう交わし方なんですかね。
うん、こことここに限定して売ってますっていうかそういう言い訳じゃないですかね。
ああなるほど。
うん、限定って結構ややこしいんですよね。
限定ややこしいですね。
うん、
うん、いやでもこれはねちょっと表記の仕方としてはマクドナルドさんどうですかって最近ではちょっと思ったいうのはあるんですけど、まあうまかったら何でもいいんですけどね。うん、
あでも僕食べたことないですよねこのタワーサイズ。
ああほんまですか。
僕ソフトツイスト自体を食べたことないですね。
ソフトツイストって
まあ普通にソフトクリームですかね、
うん、作る人によって全然違うことないですか。
ああもう形の出来がっていうことですよね。そうそう、あ分かります分かります。
写真と全然ちゃうやんっていう時ないですか、うん、
あれ今回ソフトツイストえら短いなとか、
そうそうそうそう
そう。そういうのもありますからね。うん、
あのマクド行くときってね、あの僕大体ドライブスルーが多いんですよ。
うんうん、
で車内で食べたい場合が多いんでね、そのこういうそのデザート系を食べたいと思っても、その食べる頃には溶けてしまうじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい、わかります。
うん、マックフルーリーとか食べたいんやけど。
うんうんうん。
うん、溶けるから思ってさっきこっち食べたらポテトが冷めてしまうし、
うんうんうん
うん、その辺のねすごいなんか歯がゆい思いがいつもあって
ですね。あのデザートとして食べるにしても、あの、うん、本ちゃんのセットと同時に頼むことはまずないですね。
そう、
うん、
ドライブスルーの場合そうしてしまうんで、ね、そのほんなら次の店舗探して次の店舗で注文せなあかんとかなってしまうんで、うん、
ですね。
うん、
うん、単体で頼みますね大概。
うん
うん、
あの店で食べてる時とかはね、ハンバーガー食べ終わってから実家でマックフルーリー買いに行こうとかできるんですけどね。
ああ、
うん、
これあのついこの間その食べたソフトツイストなんですけども、
うん、
今ちょっと写真を送らさせていただきますけども、これ仕上がりがこれなんですね。これ茶屋町店、梅田の茶屋町店なんですけどね。
うわ、
後ろにポスターあるじゃないですか。
うん、
まあ、あの出来上がりがねちょっと下品なんですよ。
あ、僕ね、ここ行きましたよ。
あ、
食べてはないですけど、
ちょっとね出来上がりがね、あのこれなんなんですかね、会社に行く前に朝一でなんでか分かんないですけど食べたくなって作ってもらったんですけど、朝一でこのビジュアルちょっと目に飛び込んでくると思う。いや、まあまあまあまあまあ、あ、でもね、周りにチョコレートをコーティングすることによって、ちょっとね、チョコが固まる分溶けにくくなるといいますか。
ああ、なるほど。
うん、うわ、溶けてもどうしようもないなっていうのは、これでなんか防げてるのかなっていう感じは。
うん、
あ、でも、キャンナカさん、これは当店限定って書いてるじゃん。
ありますけど、もう、いかんせんちょっとやっぱり。あ、うわ、ですよ。
入ってますね。
いや、でもね、これ他でも見ましたよって僕聞いたんですよ、チョコディップ。
あ、そうなんですか、それも、
うん、
あ、それはダメですね。
あ、これだからジャロ行きなんですよやっぱり。
当店限定って書いてたらダメですよやっぱりね。
ですよね、
うん、
ジャロに殺到しますよ。
ちょっと言ってた方がいいですかやっぱり。そうですね、
うん、
紛らわしいですよね、
うん、写真の下にあのセイントセイヤがちらっと見えるのが気になるんですけど。
あ、そっちですか。あ、セイントセイヤ
流星剣どうとしてるのかな。
あ、ほんまですね、これ、これ僕なんでこんな画像撮るですかね、ちょっとわかんないですけど。ほんまですね、
うんうん、まあでもこのチョコディープコーンは食べたくなりますねこれ。
結構ワンパクなんですよこの子。
うん、これうまそう。
美味しいです。うまいですね。
うん、
う
ん、
食べれんな徳島では。あ、でも徳島でもしてる可能性もあるんですね。
うん、うん、と思いますよ。
うん、
いや、
最後はちゃん中さんの怒りが、
いやこれ、そうなんですよね。ディップコーンね、今ちょっと調べてるんですけど、あの梅田以外でやっやってるの確かどこでも書いてたような気するんですよね。うん、そうなんですよ。うん、当店限定、うん、チョコディップコーンは2015年秋の段階で7店舗のみの販売。
なるほど。
その人気からじわじわりと店舗数を増やしてって書いてますからね。
ダメじゃないですか。
もうこの時点で当店限定じゃないですから。
うん、あの今ちらっと見つけたのが、あの販売店舗全国 国のマクドナルド195。
あ、もう完全に僕騙されてますね、これは。っていう言葉にちょっと弱い言うのもね、これ絶対僕以外にも言ってる人いると思うんですよ、ね、
いや書いてますよ、当店限定と歌いながら限定でなく、いろんな店舗で展開されているということをツイッターの中で、いろいろ体験報告をしている人が多いですって書いてますね。
ああ、やっぱりそうなんですね、そうなんですよ
やっぱりみんなやっぱり憤ってますよ
ですね。
こんなところ、普通にしたらいいのにね。
そうですね、クォーターパウンダー系のハンバーガーが発売されるときに、誇張広告みたいなことで、東京の渋谷かどっかやったんですかね、とにかく発売前に長蛇の列ができてますみたいなことを、実はやらせだったいうので、問題になったいうのが
ありましたね。
マクドあったんですよ、でそんなもう後でなんぼでも食べれるんで食べたいかねって僕思ってたんですけどなんかまあマクドも結構苦しかったんですかね、ああいう感じで宣伝してっていうのを見ると、ああ悲しいなって思いつつ、今回のこの当店限定いうのもこう売り方としてはどうなんやろうみたいな気持ちはちょっとありますけどね。まあうまかったら何でもいいんですけどね、まあ、
瞑想を一時期してましたからね。
そうですね、
何でしたっけ、30秒でしたっけ、1分でしたっけ、でなんか提供しますっていう、
1分ですね、
あれも
60秒チャレンジとか言ってましたね。
客の方からしたらこう全然いやそんなんいいよと思うんですけどねすごい店員さんが慌てて、いやそんな慌てんでいいかなといつも思ってましたけどね。
で、あれね、その制限時間内に出てこなかったら無料とかっていうことでしたっけ？
なんか無料券みたいなくれるんじゃなかった、ハンバーガー。
ハンバーガーの無料券くれるんですね。
あ、なるほどなるほど。そういうのはそういえばやってましたね。
あれ結構普通に、普通にオーバーしてましたけどね、あれ
するでしょうね
確かにそうですね、
ちょっと人気のない
ハンバーガーの
やつとか言うたらね、
無料券出したって痛くもないんでしょ
う、と思いますね。
逆にそれでまた来てくれたらラッキーぐらいのやっちゃいます、
そうですね、何でしたっけ、ダブルチーズバーガーとでチーズバーガーがなんかね、時に、これやったらチーズバーガー2つ買った方が得やんっていう話が広がって、いやいやちゃいますやんと、店側としてはこれでチーズバーガー2つ買ってくれた方が利益多いやんところをなんで考えへんねやっていうのをなんとかち兄さんは言ってましたけどね。まんまと引けるやんみたいなことを、いや別にそれで得した感じがあれば別に引っかかっていいと思うんですけど
安くで満腹感選べるんやったら、いいんちゃうかなと思うけど。
そうですね、
あんま喧嘩打っても分かんないし、
じゃあマクドナルド
あの時はほんまに、はい、
あマクドナルド行った時って大体どれぐらい使います？
まあ600円上限にしてます僕はいつも。
あんま上限考えないですけど自然とそれぐらいになりますよね。
そうですね、最近ワンコインで収まらなくなったのがちょっと寂しいなっていうのはありますけども
ですね、その時の期間限定メニューを食べると大体セットで600円台とかしますもんね。
そうですね、
僕ねそこでどうしてもねこう L サイズのセットに変えちゃうんですよね。 するとこう自然とこう単価が上がっちゃいましてですね、
700円ぐらいになりますか。
そうですね、なりますね。
ですよね。
あ、僕タリヒの時はね、あの100円 の、 あのチキンのやつあるじゃん、チキンクリスプ、あれを追加で1個頼む感じかな。でもう最近はね、あんまり限定メニューとかを頼まずに、あのウチとかあるじゃないですか、チキチとか、
いいですね、あれ。
あれ普通にうまいですよね。
普通にうまいですよね、
あれ200円は安いと思ってね、
バベポとかなんかあったような気するんです。
ありましたね、
ありましたね。
僕はあれ、大体チキチですね。
あ、チキチですか。僕バベポは時々やりますね。
僕は江口です、
あ、江口ですか。
あ、それぞれですね。
そうですね。いや確かにこれね、あのコストパフォーマンス的にはちょっとありがたいっていうのはありますね。
あれセットにしても安いですよね、そんな高く。
そうですね、ワンコイン、それこそワンコインでこれだったらいけますからね。そうなんです。アプリでクーポンが出てるのは使ったりしてますか。
あ、使いますね。
使いますね、まずあれチェックですね。
まずこれをチェックですね。
それ見ていいのなかったら、普通に江口とかあの辺しますね、
ですね。ただやっぱりこのクーポン使っても500ワンコインで収まらないっていうのがね、ちょっと僕寂しいなってやっぱ思うんですよね、最近
ですね。お得感あんまないですよね。
そうなんですよ、
クーポンでお得なのはもうあれですね、ポテト全サイズ150円とか190円とかぐらいですかね。
ですね。
まあ、普通のセットは安くなっとっても10円20円ぐらいですもんね。
ですね。今ビッグマックセットがクーポンだと670円が600円ってやってますけど、
ね。ああ、それだいぶ。
僕やっぱりそのハンバーガーってなるとやっぱりコーラじゃないとダメって思うやつなんですけども。
わかります、僕もコーラが一番合うと思いますね。
ですね、僕はもうコーラ結構好きなやつなんですけども、マクドで出てくるコーラのちょっと炭酸抜けてる感じがまた結構好きやったりするんですよね。炭酸のパンチがとにかく効いてないとダメやっていう人もいるんで、それはそれでわかるんですけど、マクドでカップでなみなみと入って、ちょっと気の抜けた感じがものすごいこう、もうごくごくいけると言いますか、
ジャンク感出てますよね。
ジャンク感出てますよね。
僕
あれわざとちょっと炭酸の圧低くしてんちゃうかなって思うぐらいなんですけど。これちょっとなんかマクドの広報の人に聞いてみたいぐらいなんですよ。
氷が入っとんもまた関係あるんちゃいます。
あ、そこでちょっと逃がしてるみたいなことなんですかね。科学的なことなんですかね。
あとドリンクで言うと、
それだけなんですけどね。
コーヒーをねたまに頼むんですけどね。
はいはい
はい、
アイスコーヒーで、今だいたいセットで頼んだら M で来るじゃないですか。
はいはいはい、
ほんでまあブラックで飲む時もあんねんけど、そのありありで行きたいときあるじゃないですか。シロップとフレッシュを入れたい、フレッシュ伝わらへんのかな。
あ、わかりますよ。
あ、わかります。ミルク入れたいときと、はいはい、先に入れって言うんですよね。
ああ、はいはいはい、はい、
入れて混ぜてくれるんやけど、一個ずつしか入れてくれへんから、
ああ。
M に対してちょっとガムシロでは全然足りないんですよね。
なるほど。
だから言い忘れるときあんねんけど、言うときは大体2個ずつ入れてって言うんですよ。
なるほど。
あれ M に対してあれは絶対足れへんと思うんですよね。
確 確かに僕もあれですね、入れといては時々言いますね。
うん、ちゃんと混ぜてくれますか、
ね、ドライブスルーの時は、うん、ドライブスルーの時は言っちゃいますね、特に。
うん、
はい、うん、あ、でも対してシロップ2個まではちょっと考えたことなかったですけども。
ああ、2個は普通に言ったらやってくれますよ。
あ、そうなんですね。まあまあ、うん、普通にね、フリーで取ってくださいの感じですからね、シロップとかも。
うん、
うわ、
うん、ワンランク上のサービスですね。
ですね、これはワンランク上の注文の仕方ですよね、これ。
アニさんヨッケ持ってますね、ワンランク上の楽しみ方を。
ワンランク上のっていう、そうですね、
またマクドナルドの楽しみ方も変わってきますね。
来ますね、これは。
あとワンランク下の注文になるけど、
あ、下も持ってるんですね。
下もあるんですよ。昔金のない時ね、ドリンクの金ももったいないと思ってた時に、水くださいって言うんですよ。
ああ、くれるらしいですね。
あの、普通に氷水くれますもん、氷入れて。
お、
はいはいはいはいはいはい、
うん、なんもうさすがに大人になってからはやらないですけど。
あ、うん、まあ、水くださいはうちの嫁がしょっちゅうやってますね。
ああ、そうですか。
うん、
それはあの、大人になってからやらんっていうのはちょっとカットしといてください。
いうのが、あの、セットで、
もしもーし、
あ、もしもーし、
はい、はい、いけますか、
ちょっと途切れましたね、
うん、はい、
セットで500円切りたいときに、
うん、
あの、水くださいを時々やってますね、嫁はん。
ああ、なるほど。
うん、だいぶせこいですよ。うん、
うん、いや、ああ、そっかそっか、
そうですね。いや、もうちょっとワンランク上を目指していきたいですね。
そうですね。
うん。
ここまで無料でやってくれるのか試してみたいですよね。
あの、あー、なるほど。
ケチャップ多めとかね。
うん。
うん。
スマイルはほんまに無料なんかとか。
あー、言うたことあります？
まあ、あれ、よう言わないです。
うん、僕もないですね。
はい。書いてるとこ最近もう多分ないんちゃいますか。
ないですかね。
メニューが、うん、確か
メニューに多分もう書いてないと思うんですよ。
うん、
うん、
あんな生きった学生ぐらいしか言わんでしょ。
いや、僕は生きてましたけど、それでもね、なかなか言えなかったですね。生きてた時代も。
うん、苦笑いされるのがもう分かってますからね。
ねえ、
うん、
分かりますね。
まあ、そんな感じでそろそろまとめに入っていこうかなと思うんですけども、まあ、まとめといってもだいぶ、
はい、
あのざっくばらんに話したんでまとめも何もないんですけど、まあ、じゃあ今日の、感想を言ってもらいましょうか。じゃあ兄さん、どうですか、こうマクドナルド会してみて。
ああ、思ったより喋れてよかったですね。なんかあのね、ラジオさんのちゃん中さんがちゃんと突っ込んでくれて、なんかちょっと感動しましたね。
いや、もうなんか僕はドキドキ今でもしてるんですけどもね。もう初対面やのに慣れ慣れしい。いや放送終わってからちゃんと謝ろうと思って今もう準備してたんですけども。
いや、ちゃんとね、こう拾ってくれるから、こう安心して言えるっていうか、なんかすごい良かったですね。
うん、なんかもうすみません、もう慣れ慣れしくてびっくりされてないか心配してたんですけども。
いや、こっちこそ天下のちゃん中さんに。
いや、もうやめてください、そんなの。もうほんまに、いや、言ってももうね、人生の先輩なので兄さんは。もうなんかしげち兄さんの感覚で今日やりすぎてちょっと心配してたんで僕は。
あ、いや、光栄です。はい、
いえいえいえ、
はい、はい、そんな感じです。はい、
それじゃあちゃん中さん、 今日どうでしたか。
いや、こう見えて意外とやっぱり緊張してるんですね、僕出るときは。よそさん、まあ、番組出るときはすごく緊張しいで、緊張してるからちょっとふざけたりもしっていうちょっと悪循環もあるんですけども、当初1時間とかそれぐらいの予定だったと思うんですけど、
はい、
だいぶ3時間近く喋ってるというなんですかね、
2時間ですね、
うん、ね、まあ、倍いったっていうのは思ったより膨らんだなっていう、
そうですね、
感じですね、うん、はい、マクドとマックの話で大体もう落ち着いて1時間で終わるかなと思ってたんですけども、
結構長かったですもんね。そっから
ですね、そっからお米の話に行き、
そうそうそうそう、カレーの話もしましたね。
カレーの話に行き、まあ、そういうなんかね、ルールあるけど意外とルールなかった感じでできたのがちょっとリラックスできたかなと、最終的には良かったと思います。ありがとうございます。
いいえ、ありがとうございました。いや、まあ僕もですね、はい、今回ちゃんとこういうトークテーマ決めてゲストさんを呼ぶっていうのが初めてでして、もう本当にもうどうやって、まあ、回してないですけど、まあ、どうすりゃいいもんかとね思ってたんですけど、いやいやいや、本当に兄さんとちゃん中さんで噛み合っていただいて、いや本当に聞いてるだけみたいな感じで申し訳なかったですけど、いやいや、面白かったですね。
いや、もう全然もうなんかもう自由にやらさせていただいてありがとうございました。
喋、ね、りやすかったです。
いや、もう、いや、もうでも今でもちょっと緊張してます。
いや、ほんまですか。
緊張、一個だけちょっといいですか。
はい、どうぞ。
一個だけちょっとジャンクであげたかったのがあるんですけど、はいはいはい、ケンタッキーフライドチキンあるじゃないですか。
はい、おー、はい、
これね、日本で唯一か、多分2店舗ぐらいしかないと思うんですけど、大阪の箕面市の、小野原店っていうのがあるんですけども、ケンタッキーフライドチキンって1回行ったらどれぐらいになると思うんですか。やっぱり千円札1枚ぐらいのイメージないですか。
ああ、ありますね。
あります、余裕で超えますね。
ですよね、
うん、
箕面市の小野原店なんですけども、
うん、
平日ランチタイム11時から時、1405ケンタッキーフライドチキン食べ放題なんですよ。
あ、そうです。なんかネットで見たことありますね。
で、うん、この内容っていうのが、そのケンタッキーフライドチキンはもちろんのこと、もうそれこそミートボールであるとか、何ですか、ビスケットあるじゃないですか、ケンタッキーの、
うん、
まあそういうのももちろんありますし、でジュース、ソフトドリンクはもう各種全部揃ってるのも飲み放題で、ソフトクリームもこう自分で巻き巻きしたりとか、それ以外のケーキとかも食べ放題で、全部揃って1450円です。
ああ、それは安いですね。
はい、で土日になると1650円になるんですけども、まあ、朝10時から8時の間で食べ放題やってるっていうことですよね。でこれね、僕がこれ初めて知った時は確か1000冊1枚1000円でやってたんですけども、年々ちょっとずつ値段は上がってるんですけども、言ってもケンタッキーフライドチキン食べ放題は結構テンション上がる人もいるんちゃうかなと思いまして、大阪に行く機会のある方はもう、でケンタッキー好きっていう方はぜひちょっと行ってみてくださいっていう感じなんですね。はい、
うんうん、僕も昔から知ってて、
はい、
1回行きたいと思うけどなかなか機会がなくてね、
うん、
うん、店もね知ってるんですよ、稲市沿いのやつですよね。
ああですね、
うん、あっこもね、うん、よく前通ってたんやけどなかなか行く機会がなくて、
うん、ですね、
うん、買い払いいっぱいケンタッキー食いたいなと思うんです
その流れ聞いたことない
。一生食えると思うん
ですよ。もうね、食べてるときはもうこれ一生いけるやん思ってるんですけど、
うん、
うん、結構早い段階でもうええやろってなりますねえ、はい、もうとりあえずこれ言えたので僕の方からはもう全部フィニッシュですね。もうお腹いっぱいです。
わかりました。はい、もしねこれ聞いてる方の中で行ったよとか、今日来てるよとかいう方がねいらっしゃるん
だったらね、
ぜひぜひツイッターとかねで教えてほしいですね。
うん、はい、もうぜひそうですね。
なんだったらねラジオスさんのハッシュタグで。
いやもう本当にねいただけると大変喜びますので、はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、まあ、とりあえずこんな感じで、まあ、結構盛り上がったんでいいですかね。
あ、もうありがとうございます。
はい、
もう今、はい、今頃みんなお腹ペコペコやと思います
よ。あ、逆に、
うん、
あ、これ夜に配信しないとダメですね。
そうですね。
うん、それでは、今日はこれで終わろうと思います。今日来ていただいたゲストは、
ドアチャッカリディオの兄と、
はい、暴れラジオさんやらせていただいてましたちゃん中と、
パパ生活でした。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。
パパラジオ。パパラ。